火の用心。
おはようございます。日本放送アナウンサーの山本武史です。おはよう日本全国消防団。この番組では消防応援団の方々をゲストに迎え、全国各地の消防団の皆さんにお話を伺います。今日のゲスト応援団はタレントの清水ミチコさんです。お楽しみに。おはよう日本全国消防団。この番組は財団法人日本消防協会の協力でお送りいたします。おはよう日本全国消防団。改めまして、今日のゲスト応援団はタレントの清水ミチコさんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですが、今日消防団の方とお電話をつないでお話を伺っていきますが、
はい、
今日はですね、もう記憶にも新しい去年10月の台風26号で大きな被害に遭いました伊豆大島で避難救助活動で活躍をされました東京都大島町消防団この本部の本部長をされていらっしゃいます、はい、62歳の上松豊さんとお電話がつながりました。
上松さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは大島町の消防団の特徴を教えてくださいますか。
はい、大島はですね、人口8400名程度と少ないんですけれども、うん、8分団に分かれて活動しております、
はい。
まあ、なぜ8分団かと言いますと、大島で集落が一つでなくてですね、大体8箇所に集落が分かれておりまして、うん、それぞれに分団を一つずつ置いているという状況ですね、
うん。
はい、団の総人数はですね、305人、うん、で大体平均年齢は38歳ぐらいだと思います。
これ比較的若いです ね平均でいきますと。
で、昨年の10月 の台風26号なんですけども、避難救助活動に当たられたそうですけれども、どういう状況だったんですか。
はい、各分団の役員以上、班長さん以上ですね、うん、深夜の1時30分それぞれの分団の本部で待機をして、うん、被害状況を確認すべく巡回できる体制を取っていました、
うん。
しかしですね、台風の威力が猛烈で、うん、あちこちで土砂崩れが起きて家が流されたり、うん、家の中に土砂が入ってしまったりしました、
うん。
救助要請が来るんですが、うん、暗くて状況判断もできず、うん、前に進めないような状況でしたね、
うん。
で、まあ、そんな中でも消防車両において住民の何名かを救助したり、
う
ん、誘導をしたりですね、しました。
そうですか。
今現在で、まあ、36名の方が亡くなって、うん、3人の方がまだ行方不明の状況になっております。
そうなんです。捜索が続いているということですよね。上松さんはこの活動の中ではどんな役割をされたんですか。
はい、元町地区の元町分団の詰め所に現状本部を置きまして、
はい、
災害対策本部からの活動の指示ですね、
うん、
これを各分団に伝えていました。
なるほど。その実際の消防団の捜索活動というのはいつまで続いたんですか。
災害が起きました10月の16日から、うん、11月の1日まで続きましたね。
そうですか。随分とね、長きにわたりましたよね。
この台風26号の捜索活動で一番ご苦労なさったことっていうのはどういうことでしたか。
災害の規模が大きくてですね、瓦礫倒木ですね、
うん、
これの処理対応ですね、これが、うん、大変でした。
そうですよね、まあ、実際に消防団の方自身ももう被災者という立場でもあるわけですから ね。
そうですね。
いかがでしょうか、まあ、この災害からというのもあれですけども、学んだことというか教訓みたいなものってのはございましたか。
災害が発生した当初の救助活動ではですね、うん、分団との連絡を取るのに無線連絡するんですけれども、数が限りがありましてですね、
うん、
連絡をうまく取ることができなかったっていうのがありますね、
うん。
新たな災害の情報を伝えたい、あるいは二次災害を防ぐためにやっぱり無線の重要性っていうのは改めて痛感しました。
それぞれの現場で現状がどうなっているかっていうのを早く把握するというのは、これはやっぱり大切なことですもんね。
そうですね、
うん。
消防団の活躍を頼もしく思われることもあったそうですね。
はい、今回団員の中に重機を扱える者がもう何名もいましてですね、
はい、
予想以上に作業が効率的にできたということは言えます。
うん、
大木、流木と言いますかね、
うん、
家が丸ごと流されているような状況ですので、手作業で 作業をするっていうのはちょっとなかなか難しいということは痛感しました。
うん、
そんな中で災害の大きさでやっぱり使命感というかそういうのがあるのか、
うん、
8つの分団団員が一つになって活動することができてですね、
うん、
団結力が深まったように感じます。
そうですね。さて最後になりますが、全国のラジオをお聞きの皆さんにですねメッセージもいただけますか。
はい、この度のですね台風26号の際にはもう本当に全国から義援金、慰労金などをいただきまして本当に感謝しております。
うん、
ありがとうございました。
はい、
災害時にはですね私たちも先ほど言いましたけども使命感といいますか何とかして助けてあげたいというふうに考えます。
うん、
災害が大きくなるほどですね、うん、助けてあげたくても助けてあげられない状況が多くなると思うんです。
うん、
ご自分であらゆる想定をしてご自分自身を守るという気持ちが必要なのではないかなと感じました。
それぞれ個人の心構えというのが必要になってくるんですね。
そうですね。
はい、
あらゆる想定をしなくてはではですね。
そうですね。
上松さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
これからも頑張ってください。
はい、
ありがとうございます。
では失礼いたします。ごめんください。
はい、失礼します。
はい、今日は東京都大島町消防団の上松豊さんにお話を伺いました。
うん、
まだ記憶がねその新しい災害でしたから。
そうですね、
生々しいお話でしたよね。
はい、昨年の10月の台風26号ということで、
うん、
やっぱりその時だけではなくてね、
うん、
二次災害を止めるっていう活動のその上松さんの姿が、うんうん、なんか心に浮かびました。
はい、
で団結力っていうことね、うんうん、仕事に使命感というものをすごく感じましたね。うん、
はい、わかりました。
ました。
はい、今日のゲスト演談はタレントの清水ミチコさんでした。来週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
おはよう日本全国消防団、そろそろお別れの時間です。来週もタレントの清水ミチコさんをゲストにお迎えしてお届けします。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの山本武史でした。財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。